ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆり奈です。6月3日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は金融庁総合政策局総合政策課長高田秀樹さん、日本の ESG 投資を促進するための金融庁の取り組みについて伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日はカルビーサステナビリティ推進本部サステナビリティ推進部部長高木誠司さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までどうぞお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報、ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーは、週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は金融庁総合政策局総合政策課長高田秀樹さんにお越しいただきました。高田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日は日本の ESG 投資を促進するための金融庁の取り組みについて伺っていきたいと思いますが、まず高田さんのご紹介からなんですが、高田さん、1995年に大蔵省、現在の財務省ですね、に入所されまして、97年から99年までイギリスに留学されました。そして2003年から2006年までイギリスの財務省に出向し、内閣官房や大臣官房を経て、2015年から2018年まで OECD 経済協力開発機構にグリーンファイナンス担当として出向されました。そして2015年なんですが、この2015年といえば、COP21 でパリ協定が締結されまして、国連で SDGs 持続可能な開発目標が採択された年です。そして日本では GPIF が PRI 責任投資原則に加盟したという節目の年なんですが、その2015年から9年経って今ということなんですけれども、その世界と日本の ESG 投資の資金規模というのはどれくらいに今なってるんでしょうか。
はい。ご指摘のようにですね、2015年というのは国連で SDGs が採択をされ、で、またパリで、パリ協定が採択をされた非常に節目になった年だというふうに思っています。
はい。
で、私もちょうどその2015年にですね、OECD に着任して、まさにその現地で、この COP21 ですね、これに参加をしたんですけれども、この世界の目がこのパリに注がれている、世界中からこの気候変動対策を話し合う人たちが集まっている、その熱気を非常に強く感じたのを覚えております。気候変動対策ですとか、あるいは持続可能な社会づくり、世界的な課題でありますけれども、その関心というのは非常に世界でも日本でも高まっております。で、日本でもこの持続可能な経済社会を実現するための金融の活動、サステナブルファイナンスですね。これ非常に関心が高まってきております。金融庁でも3年前に サステナブルファイナンスを推進する、まあ、新たな部署が作られました。で、ESG 投資の規模なんですけども、これ実は ESG 投資というものについて、正確な定義があるわけではないんですね。ただ、ある関係団体の調査によれば、世界全体で ESG 投資は2016年時点で 22.8 兆ドルから、2022年の時点では 30.3 兆ドルと 1.3 倍に拡大をしております。で、実はこの間ですね、日本におきましては、2016年時点の 0.5 兆ドルから、2022年の時点では 4.3 兆ドルと、実に 8.6 倍に拡大しておりまして、この世界全体と比べても、まあ、その伸びが際立っています。で、日本はこの分野では欧米に比べるとややスロースターターであったという面もあるんですけれども、ただ近年の日本における伸びは非常に著しいものがありますし、で、あるいは、まあ、本年の2月にはですね、GX 経済移行債という、まあ、世界で初めての国債としてのトランジションボンドを発行するなど、まあ、日本において世界をリードする分野も、まあ、出てきているところです。
今お話しいただきました通り、日本ではその東証プライム上場企業を中心に気候変動、人的資本、人的投資、そして生物多様性であったりサステナビリティに関する情報開示広がっていると思います。ただこの開示基準が世界に比べると緩いのではないかという指摘もあることも事実だと思うんですが、その海外投資家が日本への ESG 投資をためらう要因にこの開示基準の緩さというものがなっているといった、ね、指摘もあると思うんですけれども、この開示データの信頼性であったり開示基準のあり方についてですね、金融庁ではこれどう捉えてらっしゃるんでしょうか。
はい、金融庁ではこのサステナビリティの開示に関する枠組みの整備に今力を入れて取り組んでおります。まず有価証券報告書におきまして、サステナビリティ情報の記載欄を新設しておりまして、でこれが2023年の3学期から適用されております。でまたその記述する情報の開示の好事例集、まあ、いい事例集ですね。これを、まあ、2021年からは、サステナビリティ情報に関する開示を取り上げて、これ公表しております。で、また、国際的にはですね、ISSB という組織が、昨年6月にサステナビリティ開示の国際基準を定めています。で、これを受けまして、この日本におけるサステナビリティ開示基準ですね。これ SSBJ という委員会があるんですけれども、ここで開発をしておりまして、本年3月にですね、その公開草案を公表しております。まあ、その基準の具体的な適用対象の企業でありますとか、あるいはその適用の時期、また、この情報の信頼性を保証するための保証制度ですね。これについて議論するために、この金融審議会という、まあ、金融庁に、まあ、審議会があるんですけれども、その中で、ワーキンググループを設置しまして、本年3月から議論を開始しております。で、この開示データの信頼性の確保でありますとか、あるいは開示基準のあり方を含めた論点について、このワーキンググループで議論を継続しておりまして、金融庁として、しっかりと事務局として、その役割を果たしていきたいと考えております。
はい。そしてですね、近年 ESG の評価機関も多く設立されていると思うんですが、この評価手法の透明性を高めるための対策というのは何かなされているんでしょうか。
はい、ESG 評価機関やデータ提供機関の役割が高まっていますけれども、その評価の透明性などについて課題も指摘されております。
はい、
で金融庁において、一昨年の12月に ESG 評価データ提供機関に対する行動規範をこれ世界で初めて策定しました。で、その中で、この評価の品質の確保でありますとか、透明性の確保、あるいは対象との企業とのコミュニケーションなどですね、原則指針を定めておりまして、で、この評価機関やデータ提供機関に賛同を呼びかけてきております。で、これまで、すでにですね、世界の主だった評価機関のほぼ全てに賛同をいただいております。まあ、今後もですね、こうした行動規範への賛同状況でありますとか、それに基づいて、各機関の取り組みなどをしっかりと注視していきたいというふうに考えております。
はい。そしてこれまでグリーンウォッシュへの懸念というところに関して金融庁主導で改善されてきたと思うんですが、具体的にどんな取り組みをされてきたかというところと、またその現在見えている成果いかがでしょうか。
はい。ESG 投資信託といった商品増えてきておりますし、まあ、個人向けにも販売されております。しかし ESG 投資と言いながら、実際にはどのように ESG を考慮しているのかがわからない、まあ、いわゆるグリーンウォッシングがあるのではないかという指摘もありました。そこで、金融庁としてこの ESG 関連投資信託の実態調査を行いまして、2022年にそのレポートを公表しております。で、その結果を踏まえまして、 昨年ですね、こうした、まあ、ESG 関連の投資を取り扱う、まあ、業者向けの監督指針というものを定めておりまして、で、その中で、この ESG 投資の、まあ、定義でありますとか、あるいはそれに関連する情報開示ですね、これについて具体的な検証項目を定めております。まあ、こうした動き、欧米でもですね、見られているところなんですね。で、他方で、この GX の実現でありますとか、サステナビリティにつながる投資をより推進していくというのが、我々の立場でもあります。で、そこで、個人を含む幅広い投資家に、魅力的な投資商品を開発して、この市場を参加を促していく、まあ、ことが重要ですし、まあ、特に今、個人の間で、この投資への、まあ、関心も高まっておりますけれども、
はい、
個人が投資や資産形成を行いながら、なおかつそれを通じて、このサステナビリティというテーマにも貢献していく、まあ、そういったニーズは高いというふうに思うんですね。したがって、資産運用会社でありますとか、販売会社、あるいは投資家などが集まります、サステナビリティ投資商品の充実に向けたダイアログという、まあ、検討会ですね。これを昨年12月に定めておりまして、その中でいただいたご意見につきまして、今後取りまとめていきたいというふうに考えております。
はい。そして、グリーントランスフォーメーション経済移行祭、まあ、脱炭素社会に移行するためには時間もお金もかかるというところで、日本政府今年2月世界で初めて GX 経済移行祭を発行しました。で、この課題と今後の展望についてはどう見てらっしゃいますでしょうか。
GX 経済移行祭ですけれども、日本政府としては、今後10年間で、官民合わせて150兆円を超える投資を、この GX、グリーントランスフォーメーションに対して行っていきたいというふうに考えております。で、その中で、20兆円程度ですね、これを政府の予算から出していくことを考えているんですけれども、それを調達するために、この GX 経済移行祭という新たな国債を発行いたしました。で、この国債によってですね、もちろんこの資金の調達を目的としているわけなんですけれども、それのみならずですね、日本の GX 政策への世界の理解の醸成、そして、このトランジションファイナンスというものを内外で一層推進していく、そのための、まあ、きっかけとしたいというふうに考えております。で、今年2月に、この初めて、この GX 経済移行祭の入札発行を行ったわけなんですけれども、
はい。
まあ、その結果でありますとか、市場関係者の受け止めを総合的に見ますと、まあ、銀行でありますとか、まあ、政府損保など、幅広い投資家から受け入れられているではないかというふうに考えております。発行にあたってはですね、2つの外部評価機関から、しっかりとこれは国際基準に沿っているといった意見をいただいてますし、また特にですね、イギリスの著名な NGO であるクライメートボンドイニシアチブというのがあるんですけども、そこは非常に厳しい基準で知られているんですけども、そこからも認証を得ておりまして、したがってこれは国際的な基準にも則った発行であるというふうに評価をいただいてます。で、実際にその海外投資家を含めまして、まあ、IR 活動ですね、まあ、これも進めてきてまいりましたけれども、総じて投資家にこのトランジションの重要性というものは理解されつつあるのかなというふうに考えています。まあ、しかしですね、個々の資金使途については、まあ、未だ様々議論のあるものも、まあ、含まれているのも確かでして、まあ、今後もさらにですね、引き続き、まあ、世界の投資家を含む、まあ、関係者の方々と丁寧に対応していきたいというふうに考えております。
はい。そして、高田さんの思いについてもぜひお伺いしたいんですが、高田さん、OECD 出向から帰国後の2018年ですね、グリーンファイナンスネットワークジャパンといった組織を立ち上げられて、事務局長をなさってらっしゃるということなんですが、この組織、どんな組織なのかというところと、そして高田さんご自身のグリーンファイナンスに対する思いの部分ですね、ぜひお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
はい。グリーンファイナンスネットワークジャパンですけれども、これは日本における官民のグリーンファイナンス関係者の連携を目的する、これインフォーマルな、あくまでインフォーマルなネットワークです。で、これ私が OECD から帰国した2018年にですね、これまあ私的な活動として立ち上げまして、本業の傍らですね、今風に言えば二刀流でこれ、
運営
を続けてきております、
はい、
で。実はこのネットワークですね、最初は本当に小さな規模、数名で、それこそ銀座のスペインバルで5人ぐらい集まってですね、立ち上げたのが最初なんですけれども、
はい、
今では600名を超える方々に参加いただいております、
はい。
で、その活動なんですけれども、まあ、メーリングリストがありまして、そこで日々メンバーが情報交換をしておりますし、あるいは定期的にイベントの開催も行ってますし、あるいは海外のステークホルダーと、まあ、連携した活動ですね、これも行っております。で、私が OECD にいた頃はですね、まだこのグリーンファイナンスというものは、日本ではごく一部の人にしか知られていなかったんですけれども、まあ、今ではこの政府でもですね、あるいは民間でも非常に取り組みが広がってまして、まさに当時と比べると覚醒の感があるのかなというふうに思います。 このネットワークの拡大もですね、まあ、それを反映しているのかなと思います。で、このネットワークの特徴なんですけれども、これのメンバーがすべて個人の立場で自由意志で参加いただいているんですね。はい、すなわちこのサステナビリティ、まあ、持続可能な社会を実現するために、まあ、金融というのはまあ大きな役割を担うんですけれども、大切なのは、まさにここに集ったメンバーのように一人一人がですね、まあ、思いを持ってそれぞれの立場で取り組んでいくこと、これが何より大切なんだろうというふうに思います。で、まあ私もこうした仲間とともにですね、まあ、これ大変な課題ではあるんですけども、ぜひ希望を持って取り組んでいきたいと、そういうふうに考えております。
こういった組織を立ち上げようと思われたきっかけというのはどういったところだったんでしょう？
そうですね。一つには、やはり、まあ、私が OECD で勤務していた、まあ、2015年から18年のあたりですね、まだまだその日本ではグリーンファイナンスというものはそんなに広がってはいなかったんですね。ポスポスと動きは出てきておりましたけれども、はい、で、まあ、私帰国して、まあ、周りの人に、まあ、そういうふうななんか集まりみたいなのはあるのかというふうにいろいろ聞いてみたんですけども、もうないんだったらもう自分で作ろうと、そういうふうに思いましたし、まあ、どうしてもこの政府の中での仕事も、まあ、それぞれついた部署で、まあ、決まった仕事というのはあるんですけれども、ただ、このせっかくこのグリーンファイナンスという非常に重要なテーマ、それもいわば黎明期、重要な時期にですね、この OECD、パリの世界の最前線で経験させていただいた、やはりそれをこう活かしていきたいというふうに思いましたので、ですからそのこれは私がまあどんな部署に行ってもですね、もうその個人的なテーマとしてもこれはしっかりと推進していこうと、関わっていこうと、まあそういうふうに思ったんですね。
はい。さあ、ということで今日は日本の ESG 投資を促進するための金融庁の取り組みについて高田さんにお伺いしました。高田さん、本当に講師ともにこのグリーンファイナンスに注力されていらっしゃったんだな、ということよくわかりました。はい、どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経。詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日はカルピーサステナビリティ推進本部サステナビリティ推進部部長高木誠二さんにお越しいただきました。高木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
カルビーはスナック菓子で国内最大手であるとともに、アメリカ、イギリス、中国、アジアなど海外にも積極的に展開しておりますね。で、2023年度の海外事業過去最高益となったというところですけれども、昨年2月に公表された2030ビジョン成長戦略のもと、現在を構造改革期と位置づけて、2026年度からの再成長期に向け、アグリビジネス、食と健康という新規分野に力を入れてらっしゃるということなんですが、このアグリビジネス、食と健康という新規分野、それぞれどんなことを行ってらっしゃるんでしょうか？
はい、アグリビジネスはカルビーが長年培ってきたバレーションの専門性を生かし、原料調達から商品開発、販売まで自然素材プラットフォーマーとしての事業展開を進めていきます。その中の一つがグループ会社であるカルビー貝塚スイートポテトが主体で進めている干渉事業です。オリジナルブランドのサツマイモ、紅天使を主体として焼き芋用原料の卸売りや冷凍焼き芋など加工品の製造販売、焼き芋の直販などを手掛けています。今後は仕入れ地域の拡大や直営店舗及び EC の販売強化、海外展開の推進により事業の拡大を図ります。また、食と健康の分野では、健やかな暮らしに貢献する新たなビジネスモデルとして、エビデンスに基づいた総合的な食ソリューションプラットフォームの構築を目指しています。2023年4月に開始した新しいサービス、ボディグラノーラは、個人の腸内環境を検査し、一人一人にパーソナライズされた自分専用のグラノーラをお届けする D2C サービスです。腸内フローラ検査結果をもとにグラノーラを選ぶという点が従来の商品との大きく異なるポイントとなります。サービス開始から1年が経過し、1万人以上の方にご利用いただいております。今後はパーソナライズされた食品をお客様が自ら選択する食習慣の定着を図ってまいります。
パーソナライズされた食品って非常に興味深いですが、カルビーは2030ビジョンの実現に向けてサステナビリティ経営を基盤に添えていらっしゃるということなんですけれども、重要な社会課題、マテリアリティを2020年に特定されまして、その後、外部環境の変化を踏まえ、人権や生物多様性の課題などを重点テーマに追加されました。で、2022年12月に5つのマテリアリティと13の課題を特定し直したということなんですが、この5つのマテリアリティはどのような5つなのか教えてください。
はい、5つのマテリアリティを2023年に再特定して進めています。見直しをしたのは生物多様性に関わる自然資本の保全及びバウンダリーの拡大、それに伴い人権の方針もグローバルのバリューチェーンにまで対象範囲を拡大しました。マテリアリティの一つ、農業の持続可能性向上では企業理念に掲げている自然の恵みを大切に生かすという考えに基づき、主原料である国産バレーショの安定的な調達並びに農業の生産性、持続可能性向上に取り組み、自然資本の保全を推進していきます。持続可能なサプライチェーンの競争では、サプライチェーンの社会課題の解決に貢献することで安定的な原料調達と物流の確保を目指します。まずは GHG、 水、パーム油、プラスチック、紙と人権などについてサプライヤーアセスメントを実施し、持続可能な調達においてどのような課題があるかを把握し、優先順位を決めて取り組んでいます。地球環境への配慮では、自然の恵みが持続可能であるように豊かな自然環境の維持、温暖化による気候変動対策、森林及び海、河川などの保全を通して持続可能な地球環境の実現に取り組んでいます。多様性を尊重した全員活躍の推進では、持続的な人材の確保、継続的な人材の育成をし、全員活躍を目指して取り組みを進めています。人々の健やかな暮らしと多様なライフスタイルへの貢献では、品質保証体制の強化や健やかさに配慮した製品の提案、製品を通したサステナブルな価値の提供、フードコミュニケーション活動など、お客様の多様なニーズとライフスタイルへの対応に取り組んでいます。
はい。そして環境面に特に力を入れてらっしゃると伺ってますが、はい、地球温暖化対策として海外ではグループ各社の温室効果ガス排出量の算定をプロジェクト体制で推進し、水、パーム油、紙、プラスチックについても現状把握していると伺ってますが、こちらについて詳しく教えてください。
はい。国内だけでなく、海外の生産拠点やサプライチェーンの環境問題に取り組み、社会課題の解決と事業成長の両立を目指しています。GHG では2022年に海外生産の4拠点においてスコープ1と2の第三者検証を認定済みです。今年は4拠点を追加し、来年海外すべての13拠点での完了を予定しています。マテリアリティでも話したように、グローバルな規模で進めています。国によって GHG の目標、法令やエネルギーの再生可能への切り替えなど違いを確認しながら、各国の改善の着眼点、どのような体制が良いのかを考え取り組んでいます。またその他の環境課題も同様に、各国の事情を把握しながら、水、パーム油、紙、プラスチックも使用量、排水量、排気量などを把握しています。
はい。今まさに触れていただきましたが、包装資材としてかなり使用されているプラスチックなんですが、こちらに関する取り組み伺えますか？
2019年5月に政府が発表したプラスチック資源循環戦略に盛り込まれたマイルストーンを踏まえ、2020年度にプラスチック容器代替削減に関する目標を次のように定めました。2030年までに石油から新たに作られるプラスチックを使用した包装容器を 50% 削減。ベンチマークは2018年になります。2050年までに包装容器に使用する素材を 100% 環境配慮型素材へ転換。方針としては、プラスチック使用量の削減、廃プラスチックのリサイクルとバイオマス原料の使用となります。 この目標と方針をもとに使用するプラスチックの量を減らすとともに、バイオマスプラスチックやケミカルリサイクルなど技術開発を共同で行い、石油プラスチックから環境配慮型素材の転換を進めています。カルビーはこのリサイクルの取り組みを促進し、循環することを機会と捉えています。具体的にはパッケージを小さくし、シール部分のプラスチック使用量を減らす取り組み、バイオマスペットの採用による石油由来プラスチックの使用量の削減、そして R プラスジャパンというプラスチックのケミカルリサイクル技術の実用化に取り組む会社に資本参加し、使用済みプラスチックの再資源化の推進なども行っております。
はい。そして続いてパーム油についてお伺いしたいんですが、パーム油については世界的にパーム農園の環境破壊であったり人権侵害というものが問題視されてますけれども、カルビーではどのような対応を行っていますか？
カルビーグループの国内工場では、ポテトチップスのフライ工程など調理油としてパーム油を年間約4万トン調達しております。環境や人権に配慮した認証パーム油を2030年までに 100% 使用とする目標を掲げ、2020年の1月に RSPO に加盟し、環境問題や人権問題に対応した RSPO 認証パーム油への切り替えを目指しました。2021年4月には国内グループ工場においてサプライチェーン認証を取得。2022年4月に国内工場の調理油は認証パーム油へ 100% を切り替えました。現在は環境コミュニケーションとして RSPO ラベルを一部商品のパッケージに表示し、お客様に認証パーム油の価値を訴求しています。2024年3月末時点30品目に RSPO ラベルを表示しております。また、環境コミュニケーションの一つとして、2022年9月、パーム油を取り巻く社会課題とカルビーの取り組みに関する動画を公開、2024年3月までに約20万回視聴されております。今後はこのような環境コミュニケーションによるお客様への情報共有が重要だと考え、この他の取り組みにも展開してまいります。
はい。今回はカルビーの中長期の成長戦略とマテリアリティ、環境面の取り組みなどについて伺いました。次回はバレーショーをめぐるプロジェクトや食の安全などに関する取り組みを伺います。高木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今よりもっと幅広く情報収集したい。そんなあなたに日経電子版。重要なニュースを厳選配信。読むべき記事をおすすめする機能で世の中の動きを短時間でつかむ。1日15分の成長習慣。日経電子版。はじめの1ヶ月無料。日経電子版をオフィスで使う。日経電子版4オフィス。仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです。日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える。日経電子版4オフィスで検索。ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 エンディングのお時間です。今日の前半は金融庁総合政策局総合政策課長高田秀樹さんに日本の ESG 投資を促進するための金融庁の取り組みについてお話を伺いました。そして後半ではカルビーサスティナビリティ推進本部サスティナビリティ推進部部長高木誠二さんにカルビーの中長期の成長戦略とマテリアリティ、海外での環境面の取り組みなどについてお話を伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えしました。それでは皆さん、さようなら。